le pelo de que como un gangoso。
始まりました。行列のできる訪問看護ステーション。お送りするのは、訪問看護師の鎌田智弘です。よろしくお願いします。訪問看護っていうのはね、病気をお持ちの方とか、障害をお持ちの方のね、お家を回って、看護師さんがね、いろんなケアをするっていうお仕事なんですけども、僕も外回ってます。いろんなね、患者さんのお家回ってるんですけども、この暑い夏、この前ね、道端でうずくまってるおじいさんを見つけました。で、ああ、なんか倒れてるって、まあこんな暑いしね、熱中症とかかなと思ってね、まあ倒れてるとかうずくまってたんですけども、いや、行ったら聞けば、朝からグランドゴルフをやってたと。で、グランドゴルフやって、まあそれは無事終わったんやけど、帰ろうと思ってたら、気分が悪くて、ちょっと休んでるんや、みたいなね、すごい汗かいてて、うわ、これ大変やなと思ってたら、ほな別の人がね、別のどっかの介護の人ですわ。訪問介護のね、ヘルパーさんがビュッと降りかって、あ、どうしたのみたいな。ほな、あっという間に2、3人の人だかりができてね、なんかね、一人はね、ちょっと自動販売機で水買ってくるわ、とか言いながらね、そのおじいさんを結局僕、会社の車でね、家まで送ってあげたんですけども、この暑い夏ね、結構気をつけないと皆さんね、熱中症、本当にね、ニュースとかでもなってますからね、気をつけてください。この番組は株式会社アドナースの協力でお送りしています。はい、じゃあ本日のゲストはですね、以前にもお越しいただいています、
はい、
児童発達管理責任者の広瀬さん、
よろしくお願いします。
前回、はい、あ、ご無沙汰です。前回は、はい、介護福祉士さんで、
そうですそうです、
多彩な面を持ってますね。
いえいえ、もう介護はあんまりしてない
この児童発達管理責任者っていうはい。今はどんなお仕事なんですか？
そうですね。障害児の放課後等デイサービス。
ああ、お子さん。
お子さんですね。はい、学校が終わった後に、はい、まあ、通う施設なんですけども、
はい、
まあ、そこの、来られる子供たちのですね、
はい、
まあ、計画を立てたりとか、
はいはい、
まあ、実際現場で子供たちと関わっていくところの、まあまあ、責任者になりますね。
なるほど、ね。はい。それ、大変なんですか？
いやー、大変ですけど楽しいですね。
ああ、はいはい。どんなところ楽しいんですか？
それは子供たちの成長ですね。うんうんうん、やっぱ健常児と比べるとスピードは遅いかもしれないですけども、うんうん、やっぱり一歩一歩成長していって、日々ね、こんなことができるようになったとか、
はいはいはい、
こういうことができるんだとかっていう発見があるので、それを発見してまた将来にね、どうつなげていくかっていう計画を立てていくと。うん、なかなか面白いです。
へぇ、はい、それはもう長いことやってはるんですか？
まだ1年ちょっとなんですけども、はいはい、トータルすると、
はいはいはい、これ誰でもなれるんですか？
いや、まあ、やっぱりね、介護福祉士の障害分野で何年か経験を積んで、はい、研修を何日か、まあ、6日間ほど受けて選べるんですけども、はい、やっぱ実務経験が問われますね、
はいはい、実務経験ね、はい、だからそういう障害をお持ちのお子さんに実際にこうケアしてるっていう。
そうですね、はい、はい、
それが何年ぐらい？
ね、今年の4月でちょっと法改正あったみたいなんですけども、はい、障害児の方の、関わりが2年とか違ったかなと思うんですけども、前はね、高齢福祉も含めて5年とかっていうのも確か条件になってると思うんですけども。
はいはい。まあ、その専門分野で、はい、ちゃんと経験を積んでね。そうですね。っていうことですよね、はい。なるほどね。いろんな目を持ってますね。
もう、楽しくさせてもらってます。
はい。はい、で、まあ、そんな、ヒロさんとね、一緒にお仕事したりしてるんですが、
はい、
まあ、今日はね、
はい、
近々ですね、
はいはい、
準備をしてるんですけども、
はい、
今度、はい、アドナースで、
はい、
障害をお持ちの方の、
はいはいはいはい、
まあ、20代、30代ぐらいの女子を、
はい、
ターゲットにしたファッション雑誌を、は
いはい。ファッション雑誌ですか？
ファッション雑誌。はいはいはい、ファッション雑誌を、
はい、
出そうかと。
なるほど。
これ、ココライフ女子部っていうね、
はいはいはいはい、
全国的なフリーペーパーがあるんですけども、
はい、
まあ、それをね、ぜひ、京都版で作っていきたいなっていうね。
京都版でできるんですか、これは。
そうそう、京都に、
はい、
はいはいはい、特化したというかね、京都のネタを満載に入れた。
なるほど。
はいはいはい。
なんかこう、
作っていこうかなと。
中身はどんな感じなんですか、こう。
中身はね、はい、今こちらでちょっと何個かお持ちさせてもらってるんですけど、
はい、
まあ、だから20代、30代の、
はい、身体障害者の方。
身体障害者もあるし、
はい、
それだけじゃないと思うんですけどね。
はいはいはい、はい。
まあまあ、とにかくね、まずここのね、ココライフっていうタイトルがあるんですけども、はい、その上に、
はい、
心のバリアフリービューティーマガジンっていうね。
なんかいい感じなのかどうなのかわかんないですけど。
違うの。
いやいやいや、今ピッとちょっと見させてもらいたいなと思って。
はいはいはい、はい、そうそうそう。だからね、ねそんないろんな、はい、あの障害を持った方たちの、
はい、
ファッションですね、はいはい、こうなんていうかな、おしゃれに車椅子を乗りこなしてますよね、みんな。
ああ確かに。
うん。
なかなか面白いですよね。
そうそうそう。
なんかこのお店の紹介とかもされてますよね。
あのね、はい、やっぱりバリアフリーのね、
はい、
行きやすいお店とかね。
はあ、はあはあははあ、
うん。どんなお店が紹介する？カフェとかですかね。
そうですね。今パッと開いたところが、まあ奄美大島の海の中を覗いてみようというテーマで、はい、載ってるんですけども。
はあ、はは
あ。まあやっぱりそこのカフェとか、あとまあまあ。シュノーケリングができるよとか、やっぱりその観光地の紹介なんかもしてますよね。
ああ、それは何？車椅子に乗ったまま？
そうですね、車椅子の方がやられてますね、
はい、
写真見てると。ということはですよ、これ、京都で特化してやるっていうことは、はい、もう自社仏閣をはじめ、
はいはい、観光地ですから ね、
すごいですよね、そうなると。なかなか自社仏閣でも車椅子で入れるところっていうのは、限られてきてますから。
段差がある？
段差とかも、外観を損なわない程度にバリアフリー化してるみたいなんですよ。
ああ、やっぱり外観もこう、はい、
そうです、そうです。はい。
どこやったかな、清水寺？なんか裏にルートを作ってる
とかね、はい。はい、そういうとこもありますね。そうなんですよ。だから三門とかね、はい、鳥居の中に入れるところはさすがにちょっと階段も急で、
はい、
狭いですから、車椅子の方はなかなか入れないみたいなんですけど、
うんうん、
でもやっぱり京都ってなかなかその観光地としては、ね、はい、全国的にもすごいので、
はい、
こういう雑誌載せると、また観光客がたくさん来てもらえるかなと思うんですが。
ああ、なるほどね。なんか、京都特集もあった、そういえば過去に。
はいはいはい、はい。
どこやったかな、どんなところが案内されてます？
あ、京都。京都も特集で出るんですか？
ね、はい、いや、全国紙があって、はい、それの京都特集みたいな、これか。
はいはいはい、はい、はい。京都特集。
特集ですよね。
あ、ありますあります。京都。ご利益パワースポット巡りって書いてあります。
あ、パワースポットはね、はい、ちょっと話それますけど。
はいはいはい。
僕らパワースポット作ろうとしてますからね、今。
はいはいはい、
ゴリ、なんかこう。
竹林でね。
そうそう、僕、はい、だって働いてるから西京区で、はい、やっぱ竹のね、
はいはいはい、
産地というか、竹の子の産地かな。
そうですね。
はい、有名なんで。
結構ね、5月ぐらいになると、4月5月ぐらいになるとね、竹の子がね、たくさん売られてますけども。
あちこち並んだりしますけど、はい、その竹林をね、
はい、
パワースポットにしようと。
かぐや姫的な。
そうそう。今ね、ひったくらんでね。
じゃあ当然これ自社でもしね、はい、創刊するんであれば、
はい、パワースポット特集ですよ、真っ先に。
すげえ。
関東特集
なんかこうやってあれなんですね、
作られていくんでしょうね。
世の中の動きというのは。いやでも実際これできたらすごいですよ、はい、雑誌にもなって。
ちょっと待って、その京都のパワースポットどこが紹介されてます？
ね、今載ってるのがですね、はい、安井コンピラ宮と、
安井コンピラ宮、僕知らんわ、
はい、安井コンピラ宮って縁結びとかじゃなかったでしたっけ？僕ちょっとパッと見て分かんないですけども。
ヒロさん行ったことあります？
いや、ナイスナイス。もう京都に住んでたらね、他府県からこう友達が来たらね、ちょろっと行ってでも、はい、まあ、金閣寺とか清水寺とか王道しか行かないので、
これがそう
でしょうね、多分。
なんかお札でなんか祠みたいなのできちゃって
る。そうで、中くぐるんですよね、
はい、
なんかこう空洞になってて、はい、そこにお札がバーッと出てて、この写真ですね、うん、でそこをくぐっていくっていうので。
あ、それは車椅子くぐれんの？
この方はね、くぐってはりますね。まあまあ車椅子から降りて。
あ、降りてね。
はい。
あ、降りてね。
手の力でね、こう、動いてたのかなと思うんですけど。うん、で、その後に二条駅。
二条駅
の、二条城駅の法政橋。僕知らないです。京都に。
ああ、有名な橋から
ね。30年以上住んでますけど。知らないですね。
はいはいはい。
はい。で、あと下鴨神社ですね。
下鴨神社ってなんかパワースポットなの？
いや、どうなんでしょうね。下鴨神社、たたずの森っていうのは、確かに、はい、いい雰囲気にはなってるんですけど、前を通ると。
はいはいはい。
入ったことないですけど。
ああ。
はい。
そもそもその、パワースポットっていうのがよくわかんない。
はい、
定義
だ、何なんでしょうね。いやー、そんな、今から作っていくのに分かってないってなんですね。そうそうそうそう。あ、北条橋じゃなくて、正条橋ですね。
はいはい。
はい。正条橋っていうところで、三条京阪の方で、パワースポットの定義はよくわかんないですけど。
うん、なんかそのパワーがみなぎるんやろか。
いや
って感じじゃない。癒しかな。
どうなんでしょうね。
心が落ち着く？
落ち着きますかね。たたずの森入った。まあ確かに静かになってね、 涼しいとは聞きますけども。
はいはいはい。涼しいね。竹林なんか涼しいです
よ、はい、めちゃくちゃ涼しいですよね。はい、竹林公園。川とか遅いですけど。
竹林公園のね、うん。竹林公園の話題したんやったけど、
前回。そうですそうです。私が前回出たのが多分5月の放送の時だと思うんですけど、はい、その時に竹林公園でハンコ作った話をしました、ね。
ああ、そうやそうやそうや、はい、そうや。ハンコ作った話した。
そうなんですよ。
あれ使ってますよ、僕、未だに。
あ、僕もこの間押してもらいましたもんね。
反抗してってきたらそれを
さ、ね、はい、もうそれで、はい、でもなかなかおしゃれですよね。さっとそれが出てくる。
おしゃれやね、おしゃれ。
ねえ、でも、うん、まあまあでもこの竹林公園をパワースポットでつなげていくというのは面白いかもしれないですね。はい、
そうですね。でこう竹林公園のパワースポットの何かこうねお土産的ななんかあるわけですよ、はいはいはい、お守りみたいな。
そこでビジネスがまた。
そうそうそう。
もう鎌田さんもいろいろ考えられますよ、ね。
それをねどかどか売りさばく、
はい。はいはいはい。はい、まあでもそれでまあ、東京オリンピックも始まりますから、ね、4年後、3年後か。
そうですね。
ね、たくさんパラリンピックも当然、始まりますので、はいはい、障害をお持ちの方もね、
うん、
来ていただけるように、おもてなしっていうのが今ね、また再燃してますよね。
うん、あ、そうなんですよ。うん、以前ね、この番組にもね、出ていただいたおもてなしの田中先生っていうね。
はいはい
はい。はいはいはい、
田中達夫先生ですね。
そうそうそう。ですけどね。わかりました、はい。じゃあ、ちょっとここで、一旦曲に行きたいと思います、
はい、
50回転図でロックンロールラブレター。はい、じゃあ後半行きたいと思います。
よろしくお願いします。
さっきほどね紹介してる、はい、心のバリアフリービューティーマガジン、
はい、
ココライフ女子部っていうね、
はいはいはい、
障害をお持ちの方の、20代30代のね、
はい、
女性のファッション雑誌
を
ちょっとね、
はい、
今紹介してるんですが、
はいはいはい、
この裏表紙にね、
はい、
パラビューティーって書いてあってね、世界で活躍する女性アスリートの輝きに迫るって。この方はね、盲人マラソン、
はいはいはいはい、
目の見えない方のマラソン競技なんですかね。
はい、そうですね。
の、こう、ランナーのね、はい、方が紹介されてたりするんですけども。
なるほど。結構、障害をお持ちの方の日本人選手って、
うん、
世界的には実はすごく有名やったりとかするらしいんですね。
おぉ、なんだにその情報、そんな情報持ってた
の？ あるんです、
はいはい、
テニスの選手とかでも、
はい、
海外に行くと、はい、やっぱり有名なんですって。もうなんかこう、メダリストレベルの人たちが。
はいはいはい、
でも日本人みんな知らないんですよね。で、海外の人たちが、やっぱり日本はおかしいと。まあ、遅れてると障害者のスポーツで、うん、まあまあ、オリンピックには出る、パラリンピックには出るんだけども、うん、
はい、
みんながこう、選手のことを知らなさすぎると。
はいはいはい、
でも、海外行ったら、あの人はもう英雄扱いされてるぐらいのすごい選手だとかっていうのを、外国の方がおっしゃるらしいんですね。うん、
は
いはい、だから日本人はなんでもっと応援しないんだっていう。
はい、あ、そうなんですね。
はい、だから、なかなかやっぱオリンピックってすごく報道されますけど、
うん、
そのパラリンピックっていうのはすごくこう、まだまだ、だいぶこう、それでもね、前回のオリンピックの時でもパラリンピックの特集とか組まれてましたけど、
うんうん、
やっぱりまだまだ薄いと。
あ、
はい、だから海外ではすごい有名な選手かもしれないです。
あ、
こういうふうに乗らはるのがね。
はいはいはいはい。
はい、
こっちにもなんていう競技でしたっけ？
なんかね、ポッチャっていう。
もう一回言ってもらっていい？
ポッチャ？ボッチャ。
ボッ
チャ。ボッチャですね。はい、私も初めて聞きましたけど。
はいはい。まあそういう競技とかね。はい。いろいろあるんです
よ。そうなんですよ。はい、なんかなかなかね、まあ日本がいいとか悪いとかではなくて、
うん、
これからその障害者の人たちがね、こう生活していったりとか、
はいはいはい、
まあその生活しやすい環境を作っていこうっていう流れはできてるけども、うん、なかなか海外のと比べると遅れてるっていうのがここでわかりますよね。
あ、そういえばね、鹿児島支店の訪問介護ヘルパーさんですよね。
はい、
が、まあお家に行ってこう、介護するんですけど、
はいはいはい、
先が、
はい、
日本代表、車椅子サッカーの日本代表の、
はい、おー、すごいですね、
男のね、男性の方の、ね、はいはいはい、ところにこう訪問介護のヘルパーさんの支援として行ってるって言ってます
。すごいですね。なかなか出会う機会も難しいですからね。
そう、そうなんですよ、
ね。こういう仕事してても、京都でもアスリートの方多分
いるでしょう。
いると思うん
ですね。いるでしょ
う。あ、
うん、
出会う確率っていうのはなかなかね、この仕事をしてない方やと余計と遠ざかっていくような感じかもしれないですね。
で、やっぱりこう、自分で何かをね、スポーツで積極的にやってる方ってどう、
はい、
まあそういう介護の方の
はい、
助けをあんまり必要としてないかな。直接的にこう一緒に仕事で関わったってことないな。
そうですね。なんかいろいろお話聞いてると、
うん、
なんていうんですかね。 依存しないというか、できることは自分でやるっていうスタンスがやっぱりもともとあって、うん、
はい、
それでどうしても小助けがいるよっていうところに関してのみピンポイントで小助けてもらうっていうような方が多いみたいですね、スポーツされてる方は、
うん、ああそうですね、うん、割とこう自分でこうできるというか、
そうですね、
自立してるというかね、
そうですね、うん、実際結構できはる範囲も広かったりはしますよね、
はいはいはいはい、うん、なるほどね、だからそうそう、そういうね、アスリートの方が紹介されてたりとか、
はい、
あのだから ね、もちろんファッション雑誌やからその綺麗にしてね、はいはい、なんかアイテムが紹介されてたりとかするわけですよ、
はい、で女子部ですもんね、この雑誌でココライフ女子部っていう雑誌なんですよね、
はいはいはい、女性向けのですよね、
はい、
うん、
いやでもなんかいいですね、なんていうんですかね、こう甘いものとかが紹介されてて、
ね、甘いもの、スイーツ、
はい、スイーツの作り方が載ってます。
ヒロさん好きなんですかスイーツ？
いやー、まあ食べないですね。でもなんかこういうの見るとなんか。
あ、まあ美味しそう、美味しそうですね。なんかイチゴのね。
はい。
はい、美味しそうです。
季節に応じて。
うん。
で、結構なんか深いところに踏み込んだ、
はい、
あの記事とかもありますね、
はい、
あの障害者の性の部分であったりとか、
はい、
で本の、ね、紹介もされてたり、
はいはいはい、
うん、あとなんか法律相談とかも、
法律 ね、まあ、制度とか法律とかってやっぱりね、はい、知らないとも
ったいない
というか、も
ったいない損というか、うんうん、実際援助受けられるところが受けられてなかったりとか、
はいはいはい、もったいないですよね、情報がね、
はい、
うん、
いやでもこの雑誌をアドナンスでこのココライフっていうお名前を借りて創刊しはるん
ですね。あ、そうです、そうです。
はいはいはい、はい。
その京都版としてね。
はいはいはい、はい。じゃあこの大元の会社があって、
はい、
そこからこう、フランチャイズみたいな形になるんですか。
そうですよね。発行元があって。
はい、はい、はいはい。
そうそう、まあ。京都の紹介記事を入れていくっていうね。
なるほど。これでも、期間誌ですか、何回
ですか。あ、年ね。一応今のところ年4回発行予定っていうね。
なるほど。
期間誌ですからね。
こうあれですよ。京都は深めていくと深いですからね。ネタには尽きんのかなとは思うんですけどね、しばらくね、あの歴史とか車椅子の人たちがね好きなところに回れるためにこうどういうルートがあるかとか、はいはい、調べるの大変ですけど、
じゃあネタに尽きないってヒロさんに
頼むわ。いやいやいやもう喜んでさせていただ
きます。そうそうそうそう、だからあの共産とかがね、
はい、
ヤマハ発動機さんが入ってたりして、いやこれなんでかなって僕も最初思ったんですけど、
はいはいはい、
車椅子作ってはるんですね。
あ、なるほど、そういう企業の方、
そうなんです
よ、企業からもその協賛、
さあ、そうそうそう、
あ、周辺のね、京都の企業も結構大きいとこありますよね、任天堂とか。
いや、まあそれはあるのはあるけど、なんか作ってる？
いや、わかんないですけど、あの任天堂なんかは、はい、ゲーム機とかでなんかこうつながらないですかね、はい、こう、
あ、体を使う、
はいはいはい、
なんかあるね。
Wii とかでありましたよね。今なんか違うあの機械出てますけど。
スイッチ、
スイッチでしたっけ？
持ってないんだ。
ああ、
そういうの使って？
はい、なんかそんなんとか紹介できるんじゃないかと思うんですけど。
はいはいはいはい、
あとワコールとかやったら、うん、あの下着とかですよね。はいはいはい、だからその障害のお持ちの方でもつけやすいとか着やすいとか、
うん、
なんかそんなコンセプトでなんかこうできひんかなとか。ただそことどうやって繋がっていいかわかんないです。
いや、そこ考え
それ企業さんとどうやってこう繋がっていくか分かんないですけど。
あとはそうやな。
はい。あと、京セラ。
京セラ。京セラさんとかってなんか繋がれんの？
いや、どうなんでしょうね。うん、なんかこう、そこも接点持たないとダメ。でも、島津も京都ですからね、島津さんね、はいはい。すごい、大きい企業はたくさんあると思うんですけど。
あ、まあまあまあ、世界的に
言うんです
ね。
まあ、これの協賛になってくれるかどうか分かんないですけど、
はあはあ、そこもヒロさんにお願いしておきます、うん、
もうすごく難しいところばっかり、
ね、そうそうそう、だからヤマハなんか、はい、ほら僕も愛車がヤマハやからスクーターがね、
ああなるほど、
そうそうそう、なんかこう正義感ありますよね、
はいはいはいはい、はい、バイクがヤマハってね、
そうそう、ヤマハ、ヒロさんのギターされますけど、ギターは
ギター、ヤマ昔ヤマハのギター持ってたんですけどね、
はいはいはいはい、
まあ、どこに行ったのやらですけど、
うんうん、
まあでもギターもね、もうなんか弾けるというのか、ただ持ってるだけなんですけど。
そうやね、楽器とかはもうどうなんやろね、されてる人も当然いるでしょうね。
でしょうね、あの、うん、打楽器とかやったら結構ね、うん、多いですもんね、あの、知的障害の方とかもね、その太鼓とかは結構ね、
うん、やったりとかしますから。和太鼓とか？
そうですね、和太鼓とかで、イベントやってあったりとかもしますよね、
もう。
小学校の時も結構その障害者楽器の子が、
はい、
その和太鼓をこう運動会とかでこう演奏っていうんですか、うん、やってくれたりとかっていう記憶はありますね。
はいはい。はいはい、あ、僕も仕事でね、
はい、
障害をお持ちの方の子供さんの、
はい、
太鼓教室についてたことがある。あ、はいはい、送り迎えやってて。
実際ありますよね、太鼓教室とかね。
あるある、地域に、はい、うん、そうそう、やっぱりリズムを刻むっていうのがこうやっぱり原点というかね。あ、
かもしれないですね。
うん、はい、いろんな演奏よりね、難しかった。
難しそうでしたよ。僕はリズム感がないので全くダメなんですけど、はい、
リズム感ないの？
全くないですね。もうあ、テンポも悪いっていう。
テンポも悪い。
テンポも悪い。
あ、それは具合悪いです、ね。
そうなんですよ。
そうそうそう、だからね、はい、そういうね、楽器、そうだね、演奏者もいるやろね。そうなの、まあ、アスリートもいたし、
はい、紹介ができるんであれば、うん、ね、ほんで前、去年ですかね、かまさんとこうやって番組でさせてもらった時に、うん、スポーツ選手のセカンドキャリアみたいな形でお話ししたこともありましたが、
やったスポーツ選手、
ね、なんかそういうのも載せられるわけですよね、女性の、女子スポーツの、うん、で、まあ、障害スポーツで、うん、ね、なんかスポーツずっとやってこられた方をこう、うん、なんかこう結びつけられたりとかっていうのもありなんですよね、
は
い
は
い、
あ、それはありかもしれないな、なんか
結構こういう媒体って結構面白いですからね、
まあ、いろいろ夢は膨らみますよね、はい、わかりました。今日はありがとうございます。は
い、
またこれで、はい、なんか動きがあったらまた紹介したいなと思います。
ぜひぜひ、はい、よろしくお願いします。
じゃあ、ヒロさんの方から曲紹介よろしいですか？
は
い、
ね、ドリームズカムトゥルーの決戦は金曜日。
はい、じゃあエンディングです。
ありがとうございます。
ヒロさん、ありがとうございます。
ありがとうございました。
今日はですね、はい、その雑誌ですね、
ココライ
フ女子部、はい、心のバリアフリービューティーマガジンのね、はい、まあ、紹介から始まり、はい、
ですね、
パワースポット、
パワースポットね、はい、
パワースポットね、
なんとか作っていきましょう。
パワースポットね、はい、なんかどう仕掛けていったらいいんやろね。
まずパワースポットの定義からね。
そもそもパワースポットとは何ぞ
やと。そうです、そうです、そこからまず調べていかないとダメですね。
まあでもとりあえずまずはパワースポットという呼ばれてるところに行ってみましょう。
そうですね、まずは、
はい、まずはその辺のね、今度次回はね、はい、ここに行ってきたぞっていう、ね、
報告ができるようにしたいですね。
そうそうそうそう、はい、なんか思いつくとこある今。
いや、もうパッと出てこないですよ、もうそのパワースポットって、
うん、京都のね、
ね、
まあ、京都はいっぱいありそうですよね。
ね、探せば、はい、
そうそうそう、だからそのね、一つをね、
はい、
落栽に作ろうっていうね、はい、この壮大な、
壮大なね、
うん、
計画というか、
そうそうそう、
夢を持って
で仕掛けて、はい、人がね、ワイワイ来てね、
はい、
こうだからあれですよ、にぎわいのある街づくりですよ。
そうですよ、地域密着でね、
そうそうそう、
地域やってますから、
そうそう、
はい、
訪問看護とかはね、地域を回るのがあるんですよ、はい、地域がなかったらね、
成
り立ちませんから、
ですよ、そこをまず活性化しましょう。
そうそうそう、はい、そういうね、大事な事業にね、取り組んでいきたいと思います。
は
い、
よろしくお願いします。
この番組は株式会社アドナースの協力でお送りしました。それでは皆さん、次回までお大事に。